猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第329回始まります。
はい、始まります。
はい、よろしくお願いします。今週もまた例によってうまくスカイプの収録がタイミングがあったので、はい、猫好きさんと2人で収録になりましたが、
はい、
今日はちょっとフライングというか、10月28日にちょっと私休み取ってお医者さんに定期検診行ったので、まあ、昼休みというか昼のお時間の空いてる時に猫好きさんに会わせてもらったんですが、
いいえ、
ポカポカ陽気ですよ、こっち横浜は。
ああ、本当ですか。まあ、朝も冷え込めませんでした。
ちょっとね、朝は涼しいかなっていう感じだったんで、まあまあ普通かなって感じだったんで、もう昼はポカポカ陽気で、寒いと思って上着を1枚羽織ってお医者さん行ったら、もう暑くて汗だくになったという。
ああ、そうなんだ。まあ、
そんな感じですね。
はい、なんかこっちも昼間はなんか、あの天気日和だってテレビで言ってましたけど、でも朝晩はもう冷えるから絶対に羽織るものは忘れないでくださいって言ってましたね。はい、
まあ、朝晩さすがにね、10月ももう終わりなので、もう11月ですもんね、今週末は。
ね、本当ですよ。
びっくりしますけどね。まあね、それで、ね、秋っていうか、いきなりだから夏が冬になる感じですね、これ、この感じだと。
いや、本当ですよ。
秋って感じしないですもんね。
いや、もう私、感覚的にまだ春から秋です。夏ちょっと飛び越えたかも。
なんか、
あっという間です、本当。
だし、こっちもまだ紅葉してないんですよ、あんまり。
そうですよね、
だからもうなんか秋っていう風情が全然なくて、多分夏から急に冬になるんじゃないかと思って恐れてるんですけど ね、
ちょっとあまり温度差激しすぎるとやっぱ体に負担かかるから、ゆっくり行ってほしいですけどね。
老齢には厳しすぎますよ。
厳しい
温度変化が。
この辺から耐えられてから、
そう、まさにもっとゆっくりね、じわじわと寒くなってくるのはいいんだけど、急に寒くなってくるとやっぱ体ついていかないですからね。
いや、全然ついていかないですよ、本当。
夜年並みにはもう厳しいものがあります。
いや、厳しいです本当。
はい、まあ健康には気をつけて頑張っていきましょう。
そうですね、はい、
はい、ということで今週の本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組、タックポッドキャスト。
パーソナリティは天王寺アップルクラブの大道と北尾さんです。
番組では IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えしています。
姫、ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは私にも分かりません。
タックポッドキャスト、毎週金曜日に配信中です。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は、327回の時だったかな、エンディングでちらっと話をしたんですが、猫好きさんはもうビール園に行かれたと、
はい、
いうことで、はい、まあ、今回はビール園の話をしてみようかなと思いました。
はい、
で、ビール園って私、まあ
札幌ビール園だったんだと思うんですけど、確か。
うんうん。
札幌ビールのビール園行かれたんですよね。
はい、そうです。
で、てっきり北海道の札幌のビール園に行かれたかと思って、里帰りしたんだとかって一瞬思ったりしたんですけど、全然違ったんですよね。
はい、違うんですよ。はい、なんか、結構いろいろなビール園があるらしいんですけど、
はい、
今回は普通に北九州、あ、じゃないや、ん？九州にある
ビール園、
はい、一応場所的には大分県にある、はいはい、ところで、なんかやっぱりビール作るには水の美味しい場所じゃないとダメらしく、はい、九州、あ、大分にもその水の美味しいところがあるらしく、
はい、
まあ、ビール園工場が作られたっていういきさつで、
はい、
で、まあ、なんか12月にちょっと北海道に帰る予定がありまして、うん、で、まあ、ちょっとね、旦那さん、私一人だけで行くからちょっと旦那さんかわいそうだなと思って、
はい、
じゃあ、旦那さん前から行きたがってたから、
はい、
北海道の札幌ビール園連れてかれないけど、
うんうんうん、
まあちょっと九州ので我慢してくださいってことで行ってきたんですよね、
うん、
いやー、なんか楽しかったですよ、
うん、
なんか私行ったことあるのって、
はい、
札幌ビール園、あ、札幌にある札幌ビール園しかなくてですね、
はいはい、
でそれも行ったのってもうお酒の飲めないぐらいの小さい時に、はいはいはいはい、何度も行ってたっていう感じで、なんかうちの近所だったんですよね、ビール園が、
はい、
なのでなんかビール園祭りみたいのがなんか、はい、なんていうかな、なんか地域貢献みたいな感じで、うん、そのビール園で毎年1年に1回なんかなんていうのかな、ちっちゃいお祭りみたいのをやるんですよね、
はい、
でそういうお祭り的なそのビール園祭りがあって、
はい、
それに毎年遊びに行ってたんですよ、家族で、
はい、
でなんかそこでなんか生まれて初めて気球に乗ってみたりとか、あとなんか輪投げして、まあ、
はいはい、
自分たちは子供なんでなんかそのなんか景品いいところに入ったら、
はい、
ジュースがもらえるとか、まあ、もしくはなんか、いや親も一緒についてきてって、親が飲むからジュースは1本で、はい、あとはビールにしてくださいとか、
うん、
いう感じで帰れて、うん、みたいな感じで、ビール園祭りの時はもうなんかたらふく、もう両手に抱えきれないほどビールを持って帰るっていうのがなんか毎年のなんかうちの恒例行事だったんですよね、はい、でまあその時にまあ、一応行ったからっていうついでで、
うん、
ビール園工場を毎回回って見てたんですよ、
うん、
だから1年に1回は見てたはずなんですけど、うん、やっぱり幼い時でその飲めないものだから、
うん、
全然興味がなくて、うん、なんかああいつものはいはい回ってる、はい、なんか流れてるやつねみたいな感じで過ごしてたんですけど、やっぱり、ね、はい、大人になってビール飲めるようになって、
はい、
まあ飲めなくても興味は湧くじゃないですか、
はいはい、
でまあ行ったらなんかやっぱり結構楽しくて、
うん、
うん、なんか結構はい楽しんできました。
なるほど、私も家族で以前北海道旅行した時に札幌ビール園行ったんですね、
はい、ああ、まあ、そうなんですね。
ビール園、まあ厳密に言うとだから工場見学とかではなくて、ビール園の、はい、いわゆるジンギスカン食べ放題という、
はいはいはいはい、
の、まあ、ビールも飲めるよみたいなのには行ったことあるんで、なんかどっちかというとそういう レストランというか、
あー、はいはいはい、
ビール園併設のレストランしか思い出がなくて、
うーん、
あ、工場見学も本当はやればよかったなと思ったんですけど、うん、まあその時は子供が、ね、娘が小さかったんで、
うん、
なんか そういう余裕もなくみたいな感じだった。
あー、あー、そうだったんだ、うん、一応ね、ビール園内で、まあ、札幌しかちょっと分かんないんですけど、
はいはい、
ビール園内でそのジンギスカンを食べれる施設があるじゃないですか、
そうですよね、うん、
はい、 そこの横にもうほぼほぼ隣接した感じで工場があるんで、
そうですよね、すぐ横に工場があるんで、はい、工場見学も多分ツアーとしてはあるんでしょうけどね。
工場見学してからのジンギスカンしか食べたことなかったですね、
うん、ああなるほど、うん、もう完全にそのジンギスカン食べに行くだけっていう
のみっていう、
もうのみでしたからね、もう、
あでもそういうのもいいですね、
まあまあまあそうですね、
楽しそう
で大分、大分これちょっと今検索しましたけど九州飛騨工場が大分にあって、はい、そこのビール園っていうことなんですね多分ね、
はい、そうですね。
ですよね。うん、なるほど。なんか、恵比寿体験ツアーチケット500円とかって。
そうそうそう。
っていうのもあったりとか。
うん。
いいですね。
そうですね。飛騨は基本的、うん、他のビール工場はちょっと覚えてないですけど、飛騨、うんうん、今回行ったビール工場は、うんと、札幌ビールの工場見学が500円でできる。
はいはいはいはい、
コースと、はい、あと隣接してエビスビールも作ってて、はいはいはい、エビスビールの工場見学が500円で、はい、みたいな感じで分かれてるんですよね、はい、コースが。
ああ、なるほどなるほど、はいはい、
そうで、なんか3杯、お土産に飲めるみたいなのがついてて、まあさらになんかグラスかな、
はい、
オリジナルグラスのお土産がついてくるっていうコースなんですよね。
ああ、いいですね。
はい。で、まあ、私は飲めないけど、うん、まあグラスをくれるんだったら、うん、まあ、記念にもなるし、うんうんうん、500円ぐらいするじゃないですか、うんうんうん、グラスって、うんうんうんうん、だからまあいいやと思って、はいはい、で行って、私お酒飲めないからジュース飲んで、
はい、
旦那さんがビールを飲むっていうことをしてきたんですけど、はいはいはい、いやー、めちゃくちゃ美味しかったみたいですよ。
あ、まあ、うん、出来たてですからね。
出来たて、うん、
うん。
で、なんか、なんていうのかな、泡を別入れするんですよね。
はい、あー、なるほど、なるほど。はいはいはい。
うん、で、なんか、すごいもってもっての泡で、なんか、ビールバーってついてから最後にそのスプレーみたいので泡ブーって入れるんですけど、入れて、なんていうのかな、うんと一回切るんですよね、あのすり切りみたいのでザッと泡を、
はいはいはい
はい、で切った瞬間はちょっとへこんでるんですけど、水面上、
はいはい、
もう へこんでるんだけど、泡がムクムクムクムクムクムクムクって
盛り上がるんですよ。
あの、そう、盛り上がってきて、うんうん、いい感じのこんもりで飲めるんですよ。
あ、
もうおとととととみたいな感じで、
いやー、なんかいきなりビール飲みたくなっちゃったんですけど、うん、まあビールまです
が、いや、ね、本当に、いや、もうすごい。でもなんか、そう、旦那さん的には、でもうちで、うん、なんていうのかな、あの普通に継いだやつしか飲んでないから、はいはい、やっぱ家で継ぐと継ぎ方が下手で、あの、うん、泡が大きいじゃないですか、うん、だからすぐ、なんていうのかな、胃に入っても潰れるけど、
はい、
このビール工場のやつは泡がもちもちだから、
クリーミーな泡ってやつ、ね、
そう、クリーミーな泡だから、うん、あの胃に溜まっちゃって、
あ、
全然飲めないって言ってて、
逆に、
あ、そう、逆に
で、
工場見学は基本、1時間コースなんですけど、
はいはいはい、
実際回ってるのは、まあ、ね、40分かぐらい、
はいはい、
で私はなんか結構いろいろ質問したんで、45分ぐらいになったから、
はいはい、
で帰ってきて、そこの15分ぐらいで3杯飲まなきゃいけないんですよ。
うんうんうん、
ピッチめちゃくちゃ早いじゃないですか。
めちゃくちゃ早いですね。
そうそうそう。だからもうなんか飲めないとか言って、まあでもなんか旦那も結構貧乏症なんで、うん、頑張って3杯飲んでましたけどね。はいはいはい、そう。で、なんかまあ、今回もその3杯飲めるっていうのを私分かってたんで、うん、あの、その後にもう1回1時間工場見学して3杯飲むって言ったら、結構その2時間で考えたら6杯だけど、うん、15分で3杯をやるとちょっと体に負担がかかるかなと思って、
そうですね、
そうで、だからまあ今回はあの札幌ビールだけで、
うんうんうん、
うん、やめてきたんですけどね。
なるほど、
うん、
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。上手31日ケンチさんから、今夜は琉球ハブボール泡盛プラスハーブプラスシークワーサーナなどかっこアルコール 6% カクテルのようで淡い電気ブランの味のようなということで、なるほど、この組み合わせは確かに電気ブランに近いカクテルですよね。はい、琉球ハブボールというエナジーハイボールって書いてありますね。これ 缶のハイボールですけど、なんかハーブの絵が書いてありますけど、強烈ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、そして11月3日、あやほうかっこ一部で姉ちゃんはサラエボさんからいただきました。毎週ありがとうございます。毎度おなじみグチェコにてビール、前回知り合いと飲んだ時から気に入っているグレンデールシリーズをグビッと、すっかり店員さんに覚えられているというね、と笑いということで、バレラジビール部と猫の尻尾のハッシュタグでいただきました。はい、グチェコという名前のお店で、飲まれたということですね。はい、グレンデールシリーズというビール、ちょっと可愛らしいラベルのビールですね。はい、 G っていうのがなんかいろいろな模様で、モザイクのように書いてありますけれどもね。はい、でグラスはギネスのグラスとビールグラスということで、はい、実はこのギネスのビールグラス、私もねこれあれですね、前に何かのあれでもらったのかな、似たようなグラス見たことあるんだけどな、うちにあるような気がします。はい、まあどうでもいいんですけれど、で、グレンデールシリーズということで、まあ、いろんなシリーズの、味があるということなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、そして、同じ日健二さんから、今夜のお酒はマルガリータほかということで、またおしゃれなマルガリータ、おしゃれなカクテルを飲んでおられますね。これはソルティとかマルガリータ、うん、なるほど。はい、ということで、なんかおしゃれなところで飲んでおられる、グラスもなんかすごくおしゃれなグラスですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものように、ツイッターからいただいたハッシュタグ猫のしっぽと、アトマーキャッツテルポッドキャストの公式にいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。10月28日アポロさんから、10月28日に聞いたポッドキャストを個別に感想を送らなくてすみません、毎回楽しみに聞いていますということで、たくさんのポッドキャストのハッシュタグとともに猫の尻尾を入れていただいてますが、はい、シャープポッド CB、シャープ飛び立て放送局、シャープぐだらじ、シャープ猫のしっぽ、シャープログ613110さんですね、シャープ五竜をキャスト、シャープユトバズと、ユトバズというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。相変わらずいっぱい聞いておられますよね。よろしくお願いします。はい、そしていくらのさんから、328回、ジャパの話の後半を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして10月29日ブラフォード2さんから、猫の尻尾の328回を聞いていただいて、昔買っていた頃は小さい瓶入りを買っていましたと、 今週の成果はここ10年ぐらいで最軽量の日が続いています、いい自治体ということでいただきました。はい、ありがとうございます。うちも今でも小さい瓶入りアボハタを買ってますよ、ジャムは。はい、やっぱりね、なんかジャムっていうと瓶、ちっちゃな瓶入りのジャムっていうイメージが強いですよね。まあそれだけたくさん置いてあるっていうことなんでしょうけれどもね。はい、ありがとうございます。はい、そしてアイアナさんからいただきました。これ初めて多分いただいたのかな、初めましてですね、よろしくお願いします。先ほどちょっとフォローしようと思って、ツイッターの方、プロフィールとかを確認させていただいたら、あの彩るという字に夏と書いて、普通は私もあやかと読むかと思ったらあやなと読みますというふうにプロフィールの方に書いてあったので、ちょっとあの振り仮名というかですね、間違いないように振らさせていただいて、あやなさんということでいただきました。昨日拝聴ということで、うさぎの耳、寝る前に食べないから点々、魚肉ソーセージとかなら大丈夫かなくらいでしょうか、名前言ってくださいびっくり笑い、ありがとうございましたというのと、シャープ猫の尻尾、ジャムヨーグルトお菓子作りに入れたりしますねというふうにいただいてます。なんかペットのタイトルさんだけになったということで、うさぎと猫が取られるんでしょうかね。はい、またぜひいろいろお話聞かせてください。でお菓子作りでジャムとかヨーグルトを使われる、確かにね、ジャムとかヨーグルトとかお菓子に使うというのもよく聞きますよね。うちはほとんどお菓子、手作りのお菓子って作らないですからね、普段は。どうなんでしょうかね。うん、はい、ありがとうございます。はい、そしてケンチさんから、328回拝聴、今までになくこの10月は雨の日が多いと思った、たら20日連続で記録的だとか、おまけに西日本では黄砂が飛ぶらしい、ご自愛くださいといただきました。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、なんか10月は雨がちでしたね、確かにね。カラッと晴れる日が少なかったような気がします。なんか湿度が高くてジメジメしてるっていうイメージでしたね。はい、はい、ありがとうございます。そして10月31日アヤホー一部で姉ちゃんはサラエボさんからいただきました、今まで聞いたポッドキャストということで、たくさんのこれまたハッシュタグ、はい、まあ、たくさん聞いておられますね。はい、その中に、まあ、猫の尻尾を混ぜていただいていますね。で先ほど、アヤナさんが書かれていたウサギの耳も入ってますね。はい、これは聞いたことないな、ちょっと調べて聞いてみましょうかね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、エンディングです。
はい、
はい、今週もまたちょっとフライング気味ですけれども、たまたま私の休みを取れた時に合わせていただいて、猫好きさんと収録スカイプができたので、
はい、
あ、よかったかなと思いますが、ところで、またちょっと唐突なんですけれど、猫好きさん、はい、健康診断で少し体を動かさなきゃねっていうご指導を受けられたと、
はい、
いうことなんですけど、なんか、はい、復活されました？運動というか、運動というか、そういう、例えばジムに行くとか、なんかそういう運動系のものはなんか復活されました？
よく歩く携帯ゲームをしてます。
よく歩く携帯ゲームあの某ポケモンなんちゃらとか、
某ドラクエさんを、
某ドラクエの方ですか。
はい。
あれって結構、あ、すいません、私はあまりゲーム詳しくないんだけど、某ドラクエなんとかっていうのは割とあれですかね、ポケモンな GO みたいになんかイングレスみたいな、動き回るような感じのあれなんですか。
そうですね。うん。なんか、はい、そのイングレス系とかとも一緒で、はい、そのなんか、はい、多分 Google さんとの連携系で、多分
位置情報を利用して、まあ、どこに出かけていってみたいな、
そう、うん、自分で移動して、はい、そこでなんか まあなんかお土産なるものをゲットしたりとか、はいは
い、なるほど、
なんかモンスター的なものを殺し、はいはい、殺す、
倒す、
うん、倒したり、はいはいはい、うん、する感じで、まあ歩数によってまたアイテムがもらえたりとか、
はいはいはい、
うん、いう感じのゲームですね。
なんか完全にイングレスとかポケモン GO っぽいゲームですね。
そうですね、うん、
なるほどなるほど。
それをなんか、まあポケモンもどんどん 新しいそのモンスターが出てきはするんですけど、はいはいはい、で新しいそのなんかバトルの仕方だったりとかするのも出てきはするんだけど、はい、まあ結局、そのなんだろうなんとなくなーなーになってしまうというか、
パターンとしては同じだもんね。
あ、そうそうそうそう、うん、それでそのうんとなんだっけ、ドラクエの方は、
はい、
うんとなんかなんだろう、あの普通のそのロールプレイングと一緒で、
はいはい、
なんか1名ずつクリアしてく的な感じなんですよね、
はい、なるほど。じゃあやっぱりもともとのそのロールプレイング、うん、RPG というか、
はい、
そういう要素もある程度
入って
るって感じなんだ。
はい、
なるほど。
なのでなんか、うん、ポケモンはモンスターを集める感じだけど、ドラクエはそのクリアしていく感じだから、うん、それはそれでなんかちょっと今ポケモンに少し飽きてきたなって思ってたので、ちょうどよかった、ちょうどいいゲームができてたなと思って、
はいはい、で少し散歩がてら歩き回ってると
そう歩こう、うん、初め歩いてたんですよちょっと、
はいはい、
なんだけど風邪ひいちゃって、
うん、
あんまり歩けない
あらわ
ので
そうかそう
だから、うん、あのもうちょっと健康になったら、
うん、
またあのまめに歩きたいなって感じですかね。
でもあれですよね、健康になるためには体力つけなきゃいけないしみたいな、
いやそうそうそうそう、
体力つけるために歩かなきゃいけないしみたいな、なんかなんかね、
そう、
卵が先か鶏が先かじゃないけど、
もう本当に今も悪循環スパイラル、
悪循環スパイラルに陥ってるって感じです、
はい、咳出るから動けない、うん、動けないから動かない、体力落ちる、そしたら治らないっていう、もうこの悪のスパイラルに、う
ん、なんかどっかでそれをうまく断ち切れる方法があるとねいいんですけどね。
ねえ、ちょっとそれのやり方をちょっと直し方をね分かる方、ちょっと
なるほど、
久しぶりにあのツイッターの方でつぶやいてください、うん、お願いします教えてください。本当、
あれじゃないですか、あのお家の中で少し体力を上げるみたいな、
あ
の外出れないんで、まあ、そういう意味ではねちょっと
はいはいはい、
体調悪いとなかなかそういうふうに 思うように、ウォーキングとかそういう外が出れないとしたら、もうお家の中で少し体力を上げる
やるしかないですよね。
そのためにはまた腹筋ローラー復活ですよ。
ああれっすね、あれっすね。
なんかねあれっすよ。私も最近ちょっとあまりにも運動不足なんで、
はい、
腹筋ローラー引っ張り出しましたよ。もうほこりかぶってたのなんか。
すごい。
実は、
うん、いやそうですね。
昨日あのちょっと10回ほどやって嫌になってやめましたけども、なんか
早いな。
もうなんかね、肩がやっぱり、肩っていうかやっぱ上腕っていうか、あの 背筋の方が痛くなりますね、あれね、腹筋の前に、うん、
まず背筋、
まず背筋
きますね、
腕力っていうか腕というか
はい、
うん、
そっか、でも やってるんですね、偉いですね。
そうそうそう、
で
そうやってだからお家の中でできることはまず第一歩じゃないですか
お家でできることを見つけたい、うんと思います、う
ん、はい、
頑張って、
はい、頑張って体力早く回復してね。
そうです ね
咳が治ればっていうところだと思います。はい、
はい、頑張ります、は
い、ということでいつものお願いします。
はい、ではではいきますよ、
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね。
最後までお聞きいただきありがとうございました。 また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。